最高の人生をデザインし、人生を豊かにする時間とお金の幸せな選択、人生戦略会議。この番組は将来の仕事やお金、人生にもやもやと不安を抱えている皆さんに、元資産運用のプロ、キャリアとお金の戦略を同時に考える人生デザインコンサルタントの高頃紗彩が、過去5年間延べ1700人の人生を望む形で豊かにしてきたメソッドを、時間とお金の選択という切り口からお伝えしてまいります。
皆さん、おはようございます。
おはようございます。
ミッションミッキー人生デザイン研究所の高頃紗彩です。
74キロ陽平です。お願いします。
減った？
いや、減った気がしますね。はい、うん、いい感じで
減りましたね。
ありがとうございます。そしてサザさんもパラオですか？あれ楽しそうでしたね。なんか、うん、
パラオに行ってまいりました。
いかがでしたか、パラオ？なんかね、前ポッドキャストでも行くっていう話をしてましたよね。なんか
そうですね、ちょこっとなんでパラオなんですかっていう話ちょこっとお伝えしたかと思うんですけども、
うんうん、
まあ、JDS の合宿で行ったんですよね。
はい、
うん、で今回は世界予祝祭りっていうね、お祭りを計画している団体と、まあ、はい、合流していったんですけども、
うんうんうん、
パラはアメリカから独立して30周年記念、
うん、
10月の1日に記念式典、式典があったので、それに参加をして、あとはもう一つの、目的なんですけれども、ライトア戦争を戦ったペリリュー島っていうね、島があるんですけども。
ペリリュー島、はい。
そこのね、戦跡を訪ねるっていうね、その二つをやりに行ってきました。
いやー、いかがでしたか？なんかすごそうですけどね、両方ともね。
そうなんですよ。合宿の先に選んだ理由が、まあ、この二つなんですけども、
うん、
その一つ目の理由の方なんですが、ここでもちらっと言いましたかね、ガイアの法則。
ああ、ガイアの法則、わかりますよ。なんか何年周期みたいなやつですよね。
そうそうそう。
はいはい、はい。
何年周期で、西と東の文化が入れ替わるっていう、ものなんですけども、文化が入れ替わるというか、世界の中心地が入れ替わるっていうものなんですよね。
世界の中心地が、なんか西から東へみたいな感じでおっしゃってた。
そうそう。うん。それが、西側の、西向きのスピンをしているサイクルと、うん、東側のスピンをしているサイクルとがあって、
はい、
そのサイクルの、来た地点に、いる西側に1600年、次の1600年が東スピンをしているところが止まったところみたいな、うん、説明難しいんですけど、ガイアの法則っていうね、本があるので、詳しくは知りたい方はそちら見ていただきたいんですが、まあ、この1600年は、イギリスが中心だったんですよ。
うんうんうん。
なので、イギリスが作った金融システムとか、この欧米の文化ですよね。
うん。
これが発達しました。で、産業革命とか。
はいはいはいはい。
あれから、こう文明と産業が同時に発達して、鉄道なんかもできて、飛行機なんかもできてっていうね、そういう時代だったんですよね。
そこからが、もう変わったってことなんですか？
う
ん、
そう。これね、もう1995年の阪神・淡路大震災。
はい。
の時からもう変わっていて。
30年前ってこと？
そうそう。うん。
はい。
100年ぐらいかけて変わるらしいんですよね。
なるほど。
そう。1600年の周期なんで、そんななんか1年や2年でコロッと変わるものではないらしいんですよね。
うん、うん、うん。
で、その1995年、阪神淡路大震災が起こった淡路が、統計135度ラインに乗ってるんですよ。
それが、淡路が135っていうのがキーワードですよね。
そうそう。統計ね、経度。
統計135。はい。
そう。真ん中から東に135度ずれたところね。 で、これまでの中心は0度のイギリスで、今回は東スピンの方に、サイクルが移行して、そこが、今いるところが135度ラインになるので、これまでの法則、実績ベースの法則、経験則ですけれども、1600年周期で、メソポタミア文明とか、シュメール文化とか、習ったと思うんですけど、あの辺の6400年前から、こう、西と東と入れ替わってきて、今度が、135度ラインに、乗っている国々の文化が中心になりますよっていうことらしいんですよね。
そこにパラオがあると。
そうそう、そこにパラオがある。で、日本もある。日本の淡路というのは、あの神話でね、よく出てきます。日本の国の一番最初にできた島。なので、そこで地震があったっていうことは、まあそれを、何ですかね、その時代が始まる、合図みたいな感じで、捉えることができるっていうことなんですけれども、そのパラオと日本が今度文明の中心になっていくっていうことを受けて、ちょっと私の中ではなんでそう言えるのかっていうのはね、また、証拠をね、自分で感じたいなと思って、まあ、パラオに行きましたと。
おお、やっぱ感じたんですか、それは。じゃあ、どうでしたか。
うん、それ行ったのが今年の正月なんですけども、それは経営者仲間と自分の合宿のために行ったんですが、そこで確かにそうだなっていうのを感じたのでね、今回 JDS の合宿先に選びました。で、確かにそうだなっていうね、実感手応えを感じて帰ってきました。
それが正月って言ってました？だから何ヶ月か前、
お正月10ヶ月に、はい、うん、それは自分たちの、今年どういうふうに、やっていきますかっていうのをね、こうこもって作るっていうね、合宿を、それは個人的に行ったんですけども。
なるほど。じゃあ今回は2回目ってこと？
うん、そうですね。
お、
うん、はい。で、今回合宿として、みんなを連れて、行って、で1日目は JDS のワークショップしたんですよね。
うんうん、
うん、これからの時代こうなっていくので、そんな中で、まあ、みんなミッションと価値観ができている人たちなので、うん、そんな中で自分がミッションと価値観に生きていくには、どのように行動したらいいですかっていうことと、まあ、内面、今自分が内面の課題として、持っているもの、洗い出して、それを見つめるっていう、解決するっていうワークです。うん、それを1日目にして、2日目にはほぼ回ったんですけれども、
うん、
回った中でね、やっぱりここそうだなっていうふうに思いました。
なんか違う、他の国とは違うってことなんですよね、きっと。
うん、違いました。国旗がね、象徴してるんですけど、
はい。
日本の国旗って丸じゃないですか、模様が。
丸ですね。日の丸ってことでしょ。
うん。
はい。
ね、他の国の国旗をちょっとどこでもいいんですけど、
うん、
もう想像してみていただきたいんですよ。
ほうほうほう。
イギリスとか例えば、どういう国旗でしょ。
どういう国旗？
うん。
なんか、線がというか。
そうそう。アメリカも、まあ、星は、アメリカの場合はついてますけど、
うんうんうん、
みんな線なんですよね。
うんうんうんうん。確かに。
そう。で、丸なのは日本だけなんですよ。
へえ、そうなんだ。あんま意識したことなかったな。はい。
それで、日本だけと思っていたら、なんとパラオも丸なんですよ。
マジ？
そうそうそう。報告すぎて意識に上ってなかったんですけど、
うんうんうん、
ガイアの法則でそう言うから、へえと思って、ちょっといろいろ調べてみたら、うん、丸なんですよね。青地に黄色。で、その丸は月を表しているんですって。で、日本の丸は太陽じゃないですか。
おうおうおう、
うん、なので、二人で一つみたいな。
月と太陽。
そうそう。で、世界が完成するみたいな。
へ、
で、
すご
あの、東に移ったら、西の方に行っている時には、物質的な繁栄が行われ、東の方に移った時には、過去もね、物質的な発展が遂げられるっていうのが、これも経験則であるらしいんですよね。ってことは、今回は日本に来たのは初めてなわけなんですけれども、日本が中心になるっていうのはね、初めてのことなんですが、前はインドとか、あったから、どんどんとこの中心から、外側にずれていってるので、135度に来たっていうのは今回初めてなんですよね。
あ、そうなんですね。135度っていうのは、初めてのことなんだ。
うん、そうそう、初めてのこと。
ほうほうほう。
うん、で、じゃあ、東っていうのは、精神性が高まる、サイクルなので、ということは、日本とパラオが、精神性のリーダーを担っていくってことじゃないですか。で、日本人は、それにふさわしいよっていうのが、もう世界に見せつけられていて、それは何かっていうと、311の津波があった時、
はい、
あの時に、まあ、食べるものないのに、整然と並んで、食料の配給、
ああ、なんかね、ニュースになってましたね、確かに。
そうそう、受けたりとか、今、アメリカがね、移民が、店の中に、入ってきて、店のものを全部かさらって出てっちゃうみたいな、今も起こっているんですけども、災害時って、大体どこの国でもそういうこと起こるんですよね。それ日本はなかった。
確かに。
うん。それが、何なの、日本人ってっていう感じで、世界に広まって、それが、まあ、素晴らしいよねっていうことが分かったっていう、まあ、土台が、あの時にできたわけですよ。で、今、インバウンドで、日本ブームで、たくさんの外国人の方来て、おられるじゃないですか。で、皆さん同じことを言うんですよね。まあ、日本人は、こういう形で素晴らしいと。で、それを本国に帰って広めていくと、自然と、じゃあ日本人から、学ぼうっていう、まあ、雰囲気ですかね。それが出てくるから、日本人としては、私たちが次のリーダーですみたいな感じで、自分から出ていくというよりは、そういった、壊れて出ていくというかね、頼まれ
て。壊れて。
壊れて。
ああ、そういうことか。必要とされてってことですね。
そうそうそう。うん。そういう状況になって、出ていく。出ていくって言っても、私たちは先祖代々、こう、風習や文化として、持っているものを伝えるだけっていうことになるんですけど、じゃあなんでパラオなんですかって言ったら、言ったらですね、パラオの人たちは、そういう精神性を、同じような、似たような精神性をすごく持ってるなっていうのをすごい感じたんですよね。
なるほど。日本だけじゃなくて、
うん、
パラオの人たちも。
思いました。で、これ、歴史的にね、彼たちは、スペインに占領され、ドイツに占領され、日本の統治下になり、その後アメリカの統治下になりっていうね、結構植民地になっている歴史なんですけれども、日本も負けた後、戦争に負けた後に、アメリカのことを恨んでるっていう感じないじゃないですか。
ってこと、日本に？
日本に、翻って日本を見ると、アメリカに、原爆2本も落とされて、ひどいことになったのにもかかわらず、
確かに。そのアメリカに対してのそんな恨みを言ってる人はそんないないよねっていうこと。
いないですよね。それどころか、まあ、ハリウッドとか、アメリカのものをいろいろこう入入したり、してるじゃないですか。
マクドナルド大好きですから、はい。
そうそうそう。ディズニーランドとかね。そういう、そういう精神性。水に流すというか、やっぱあれだけど、済んだことだよね。っていう形で、恨みを残さない。っ ていうのが、うん、最大の、精神性の違いと言われているんですよ。
なるほど。ほいほいほい。
人類学的なもので。
うんうんうん。
で、それ、西洋の人たちには分からないらしいんですよね。
この水に流す的な感じの感覚が。
うん、うん、うん。恨みっていうのは、まあ、モロッコの代まで恨むみたいな。
うん、うん、うん。
で、それが講じて、今、戦争やってるわけじゃないですか。
うん、うん、うん、うん。
中東なんかでも、歴史的にずっとこう、いがみ合ってきた歴史があっての今なので、
うん、うん、
うん。今、始まったわけじゃないんですよね。先祖代々のこの恨みっていうのが DNA に組み込まれているというかね。
うん、うん。
うん。だから戦略の歴史だったわけじゃないですか。
確かに、確かに。
うん。で、この人々のあり方が変わらない限り、その戦争っていうのはなくならないわけですよ。
うん、うん、うん。
うん。そこで、その、過去にあったことは、過去にあったことで、これからは、それに影響を受けずに、もうみんな、仲良くやっていこうよ、みたいな。
うん、うん。
で、日本人って、それを、丸で表現してきたんですって。
なんかでも確かに和の心みたいな、和もなんか丸いイメージありますもんね、なんかね。
そうそう。和っていうのも、和合の和でもあるし、丸の和でもあるじゃないですか。そういう言葉にも、日本語の中には、そういうエネルギーが、たくさん入っているっていう、まあそういう言葉であるっていうことも、わかってるんですけど、
うんうんうん、
その言葉を話していることが、私たちの精神性を作ってるらしいんですよね。日本語という、全部に母音がついているっていうのは、
うんうん、
言葉としてそうそうなくって、その母音が、和とか愛とかそういったものを表すものなので、ちょっと今日は詳しくは言わないですけど、それを代々話しているので、この和っていうね、文化を持つようになった。で、国旗も丸になった。その同じ精神がパラオの人たちの中にはあるなと感じたんですけど、パラオの人たちも、四国に、近代では、収められていましたが、やっぱりそれぞれの文化のいいところを取り入れて、今でもね、残ったりしてるんですよね。
残ったりしてるっていうのは？
パラオに、その各国の文化が。
ああ、はいはいはいはい。アメリカの文化もそうだし、
そうそう、
日本の文化もそうだしってことですよね。
そうそう。うん。うん、で、特に日本人は植民地として、支配するっていうよりは、現地に溶け込むっていうやり方だったので、うん、現地の方ととても仲良くなったらしいんですよね。
うんうんうん、
で、かつ、治めていた時に、インフラを整備したり、教育制度を整えたり、学校を作ったり、独立を助けるための政策をしてきたので、パラの人たちは特に日本に対して感謝の気持ちをすごい持っていて、
うん、
行くとね、すごく感じるんですよね。
その歓迎されてる感じっていう。
そうそう。すごい歓迎されている感じ。で、心がとてもゆったりしていて、まあね、日本人は最近では、和の心っていうよりは、西洋文化が入ってきて、競争競争みたいになっちゃっているので、
うん、
ちょっとなんか日本人が忘れていた精神性がパラオに残ってるなっていうように感じました。
すごいな。いや、いいですね。パラオ、みんな興味持つんじゃないですかね。行ってみたくなります。
そう、私もね、これ、まあ、一つの目的で、もう一つの目的が、硫黄島って皆さん、ご存知だと思うんですけど。
硫黄島、はい。
うん、凄惨な戦いがあったところ。
うん、うん。
なんですけど、パラオのペリリュー島ってあんまり有名じゃないんですよね。
うん、うん、うん。
うん。ですけど、そこで戦った、兵士の人たち、1万人ぐらいなんですけども、
うん、
ものすごく感動するんですよ。
日本人がそこで戦ってたっていうことなんですよね。
戦ってたんですが、戦争って勝つためにやるじゃないですか。
はいはい。
ですけど、そこのペリリュー島に送られた兵士たちは、
うん、
命題が長引かせること。
ああ、そういうことか。なんか、負けるのは前提みたいな。
そうそう。もう、そう。負けるのは、もう、もう分かってるんですよ。いろいろな兵器の数とか、兵隊の数とかで、うん、もう全然叶わないっていうのは分かっていて、だけど、硫黄島の前がペリリュー島なので、
うんうんうん、
ペリリューが、潰れたら、硫黄島に行って、沖縄に行って、本土がやられて、うん、もう本土がやられるっていうことなので、
うんうんうん、
なるべくそこで、アメリカ軍を、こう、引き止めておきたい。
はいはいはい。
っていうことで、頭脳戦がね、展開されるんですよね。そう。それがね、もう本当に、なんて言うんですかね、もう言葉にならない感動で。その何に感動してるかっていうのは、その気持ちですね。兵士の方々の、なんで戦争してるかっていうところ、やっぱりミッションにつながるんですけど、うん、私は、ミッションに生きてる人を見ると感動するので、
うんうんうん。
うん。なんで戦ってるかって言ったら、愛のために戦ってるっていうね。
愛のために戦ってるっていうのが感じるってことなんですか？そう。
それ、大将をやっていた中川さんっていう人が、うん、それをね、言葉で残してるんですよね。侵略のためとか、そういう、理由、目的では戦争はできない、戦い続けられない、苦しいから、兵士たち。
うん
うん、で、3日で陥落するって言われていたのを、2ヶ月半持たせたんですけれども、
うん、
そのためには、向こうの方が、空からの攻撃も、陸からの攻撃も、向こうに、普通に立ち打ちしたら、2日で、ね、破産することになってしまうので、
うん、
何をしたかというと、山あいに洞窟を作って、
うん、
その中に入って、
うん、
洞窟に穴を開けて、
うん、
そこに隠れてそこから上陸してくる彼らを撃つ。とか、っていう作戦に出て、
はいはい、アメ
リカは上陸する前に日本人がどこで、こう、張っているかっていうのをね、うん、空からもう見ていて、こことこことここにいるなと、こことこことここを追撃したらもう終わりだねって言ってた。
うん。
そしたら、上陸したら、なんか山あいから、なんかわかんないところから。
出てきてね。
そう、鉄砲が、弾が飛んできたって言って。
ほ
う
ほ
う
ほ
う。一回上陸できずに撤退してるんですよ。で、あ、彼ら洞窟に潜んでるんだって言って、もう空からでは見えないので、どこにいるかわからないから、向こうまで帰ってきて、っていうね、本当に頭脳戦、知能戦をやってたんですよね。で、その洞窟にこもるってことをしないといけないじゃないですか。それが、またその洞窟とかもね、行ったんですけれども、ここでこもって何日も、いるっていうのは、これメンタル、やられない方がおかしいよね、みたいな。そういう状況なんですよね。
すごいな。
その中を戦い抜けるっていうのは、なんでですかって言ったら、アメリカ軍を本土に上陸させないっていうミッション。
うんうん、
それは、なぜならば、日本を守る、置いてきた家族を守る、っていうため、愛のため、でなかったら、こんなことやってらんないよっていうことをね、
うん、
ですよね。
すごいな。それがもう行ったら結構残ってるってことですもんね。
そう、残ってるし、そのペリリュー島のね、ツアーで、その話をしてくれたガイドさんがいるんですけども、
はいはいはい、
うん、そのガイドさんがまたミッションに来てる素晴らしい方で、
うん、
自衛隊のね、何ですか、経歴があるんですよ。
はいはいはい。
で、自分も、自衛隊で、どこかに赴いたこととかもあるんですよね。なので、自衛隊の中の組織の、系統とか、命令系統がどうなっているとか、 どういうふうに情報を捉えて、どういうふうにその戦略を立てて、どういう動きをしたのかとかね、その道の、クロートの人じゃないと、わからないような、うん、できないような解説をしてくれたんですよね。
すごい楽しそう。
うん、そうそう。もう、そういうことは、内輪にいないとわかんないよねっていうこと。ただの歴史として、ここで兵士が戦って何人が亡くなりましたとかじゃなくて、その、覚えもやってたことも、メンタルギリギリで、やってた時どういう思いで、そしてどういう戦略を取ってっていうのをね、本当に、ミッションとしてやっている方なので、心をやっぱり伝わってくるんですよね、エネルギー。で、最後のね、自決を、まあ、自決も許されてなかったんですよ。自決したいと、もう無理だから。って送ったら、自決、禁止命令っていうのが出て、君たちの命題は長引かせることだから、いつせずに最後の最後まで戦えですよね。それで、そこからまた奮起して戦うっていうね、ことをして、最後はね、山の上の方で34人が残って、ごめんなさい、200人ぐらい残ってたのかな、ちょっと数覚えてないんですけど、最後、その中川さんが、桜桜っていうね、暗号を打って、その暗号を打った時には、本当にもう最後の最後で自決する時ですよってもう決めてあったので、それを打って自決するっていうね、そのしたところまで最後行って、その説明を聞いて、まあ終わりになるわけなんですけども。
すごいな。
そうなんですよ。そんなにまでして、守ろうとしてくれた人たちがいる国。で、復興、戦後の復興を遂げましたけれども、なんとなく私たちは、そんなことは、つゆとも知らず、何ですかね、いろいろと文句を言ったり、不平を持ったりしてね、生活してることが、なんかこう、恥ずかしくなるようなね、そこまでして、守って、もらったものなので、本当にもっと大切にね、こう、引き継いでいきたいなっていうふうにね、思いましたね。
なるほどな。だそこの関係性もね、含めて、だから、素敵な、まあ、守った文化があるってことですもんね。
そうですね。で、この話とかを知ると、ちょっと戦争って悲惨だからもうやめようよっていう、そういう語り口じゃなくて、戦争のことって今までそういう語り口で語られてたじゃないですか。
そうね。
だけど、感じたのは、その、兵士たちが愛のために戦ってるっていう、その愛の表現をしていたっていうところが、これまでの戦争の歴史を教わった時と全く違うね、印象を持った。
愛の表現をしていた戦争だったってことですか？
そう。そういう気持ちで戦っていたので、そしてね、平野さんっていう自衛隊出身の方が、このように、ちゃんと史実に基づいて、伝えてくれていたので、そこに感動しましたですね。
すごいな。
で、日本人は、その、ミッションのためとか、愛のために、そんなに精神が強くなれるっていうね。それも、私は、すべての日本人にね、平野さんのツアー行ってもらいたいなっていうふうに。誇りを取り戻せると思います。
じゃあ、やっぱただの、あれですよね。行くだけじゃなくて、その平野さんのツアーが、やっぱ。
平野さんのツアーが、じゃないと、それを、感じられないと思う。
そうなんだ。すごいな。それ誰でも、なんか行けるもんなんですか？
誰でも行けるものです。平野さんの、何をしたらいいですかね。連絡先。 概要欄に貼っておきますし、
はい、
TDS でも、TDS の、受講生さんだけではなく、一般の方もね、募って、このパラオの、研修、
うんうんうん、
ちょっと企画したいなと思ってるんですよね。
じゃあ、第2弾なのか第3弾なのか分かんないけど、
うん、
次も、そ
う。
あると。
うん、誰でも出れる形で、もちろんワークもして、
うん。
うん。なので、洋平さんにもね、ぜひ、加わっていただいて。
行ってみたい。
うん。ぜひ、行っていきましょう。40人ぐらいで行くとね、本当に、エネルギーも高まって、いい感じで、うん、いろいろと体験できるので。
今回は何泊ぐらいで行ったんですか？
今回4泊で行きました。
4泊。それぐらいがちょうどいい感じなの？ 4 泊5日とか、そういうことかな。
そうですね。4泊5日ぐらいがちょうどいいですね。で、ダイビングのスポットでもあるので、
うんうんうん、
スノーケリングとかダイビングとか、
うん、
好きな方は、行かれるといいですね。1日ぐらい。まあ、いろんな意味でね、忘れていた、何ですかね、昭和の、お隣にお醤油借りて行ってた文化ってあったじゃないですか。知ってます？
いやいや、なんか噂というか、それをやってたわけじゃない気がするんで。
やっぱりね、ちょっと時代が違うとないかもしれないけど、私は一丁目の夕日、ドンピシャ世代なので、
うんうんうん。
うん。醤油お隣に借りに行ってきてとか、肉じゃが作ったから食べるとか言って、鍋のほうもら、うん、隣のおばさんが持ってきたりとか、
うんうんうん、
なんかそういうこと普通にあったんですよ。
うんうんうんうん、
で、みんなで子育てしてたので、子育てうつとかもなかったですし、
うんうんうん、
その、思いやりって一言で言うとそれになっちゃうんですけど、
長屋文化みたいな。
そうそうそう。みんな家族みたいな。
うんうんうん
うん、で、今、世界に求められていて、日本が今度精神性の中心になっていくっていう時に、うん、広めていくっていうのは、多分その、うん、みんな家族みたいな流れだと思うんですよね。
うんうん、なるほど。
うん、それが、和が、和になって盆踊りとか踊るじゃないですか。
うんうんうん。
で、あれぐるぐる回るのも、中心の軸とつながって、みんなが、一人一人がそこにつながるっていう、そういう意味があるらしいんですよね。だから、何ですか、派閥とか作らないっていう。
なんか、あれですね、今の日本にも必要そうな、やっぱ考え方。
そう。で、今の日本はもうそれ忘れちゃってる。政治もそうだし、派閥とか、何ですかね、グループ同士で、いがみ合ったり競争したりしてるんですけど、今や、ビジネス界でも、競争じゃなくて、
うん。
共に作る。
うん。
あっちの。
コクリエーション。
そうそうそう。あっちをやっていってる人が、ビジネス伸びていて、競合他社、みたいな形で、競争している人たちは、うまくいかないようになってきてるんですね。
うんうんうん。
うん、で、投資の世界も同じで、綺麗事で投資ができるっていう本を書いた方がいるんですけど、
はいはいはい。
それと同じでビジネスも綺麗事で、だから世のため人のために、経営してるんですよっていう、うん、そんなの綺麗事でそんなこと言ってられないよっていうのが今までだったと思うんですけど、
うんうん、
実際に最近ではそっちの方がやっぱり、人が集まってくるし、エネルギー高くなるしうまくいく。
うん。
そういう流れってあるなと感じているんですけど。
なるほど。いいですね。応援ですね。
そうそう。応援、まさに。
でもそれが、日本からもそうです、うん、パローからも、そういうところが発信されていくってことなんですかね。
うん、彼らも、土着で、そういう、なんていうんですかね、教えられずに、そういう精神性を持っているなと感じたので。
うんうんうん、
私たちは、 かつての自分を取り戻すだし、パラオの人たちは私たちが忘れたものを持っているので、パラオの人たちと触れ合うことによって、私たちもなんかリハビリというかね、そうだったよねっていうのを思い出せるみたいな。で、そんな時代って自己肯定感が低いとか、鬱になるとか、そんな人いなかったですもん。いなかった。
なるほど。
ね、怒られてたし。
はいはいはい。
うん。でも、愛を感じているから、怒られても、行動としては怒られても、なんかパワハラだとかセクハラだとか、そういうことにはならなかったんですよね。はい。ということで、そんなことを感じたパラオでしたっていう、はい、お話でした。
ああ、いや、でもめちゃくちゃ大事なことというか、やっぱ、精神性高まりますよね。そういう話を聞くと。なんか。俺は何のために生きてんだろうなとかやっぱ思いますもんね。
そう。思うでしょ、やっぱり。
や
っぱり、どこかで誰でも立ち止まって、あれ何のために生きてるのかなっていうのは考えますよね。
そしてね、そういう機会というかタイミングみたいなのって、絶対ね、日々の忙しい中で、必要だと思うんで。
そう。立ち止まってね、自分と向き合う時間っていうのは大切だと思うんですけど、やる場所も影響あるんですよね。
場所。はい。
どこでやるか。沖縄にも合宿行かさせていただいてるんですけど、まあ、非日常的な場所で、その土地の開放的なエネルギーとか、いつもの自分では、こう、ないようなエネルギーに触れることで、今の生活だと、こういう形でもう決まりきっちゃって、凝り固まっちゃってる、あり方が、刺激を受けて、そのエネルギーに同調するので、自然に、その、私たちの、DNA に刻まれている、隣の人と、自分とが、一体だよっていう感覚、ワンネスの感覚ですけど、それが呼び覚まされる場所ってあると思うんですよね。それはね、パラオにはあった。
なるほど。いや、めちゃくちゃ。いいですね。多分そのさえさんの教えともね、すごい近しいものがあるんでしょうし。
なので、自分を向き合うワークを、しかるべきところで、しかるべき仲間とやるっていうのはね、すごく、その自分何のために生きてるのかなっていう問いに対して、誰かが言ったことを学ぶんじゃなくて、自分の中から答えが出てくる。っていう経験ができて、帰ってきたら、もう一直線進むだけっていうね、形になるんじゃないかなと思います。
いや、いいですね。ありがとうございます。ということで、ぜひみんなでもね、合宿、行きたいですし、あと、あれは、なんか最近これ募集してるとかそういうことはないんですか、なんか。
最近、心理学の専門課程と、資産形成の専門課程っていうのが、今度、来月から始まるので、それの募集をしています。
いいですね。それは、JDS とはまた違うんでしたっけ
?JDS の中にあるんですけど。
中にある。はいはい。
総合化っていうのが、いつもお伝えしている3つの柱。で、それは人生デザインマスタリーコースという名前なんですけれども。それ、ではなくて、3つの柱を1本ずつ受けれることに、今年からなったんですよ。で、その中の、ファイナンシャルマスタリーと、心理学講座っていうのが、その本講座の中で、一個ずつ受けれるようにもなったんですけれども、この専門課程っていうのは、3年ぐらい前からやってまして、それが、認定講師の松野真由子さんっていう方と、沢田一郎という方が、受け持って、お伝えさせていただいている、まあそういうプログラムになります。
はい。ありがとうございます。
はい。
それが募集中ということで。募集中?
募集中ですね。 来月から始まるので、金融の投資の、こと全くわからないで、金融リテラシーをつけるところから始めたい方は、澤田龍さんが基礎から丁寧に教えてくれるので、本講座より基礎的なことを丁寧にやります、
うん。
そっちから入っていただけるといいかなと思うのと、JDS がお伝えしている心の面、メンタルの面は重要思考で、お伝えしていますけれども、巷にある心理学っていうジャンルですよね。
うん、
そちらを主に扱うのが、この心理学のコースになります。野口さんっていうね、鏡の法則の野口さんいらっしゃるじゃないですか。
野口さん、はい。
あそこで、カウンセラーの資格を取った、松本っていう人間が、重要思考とそのカウンセラーの、手法をこう取り入れて、独自の、体感型心理学っていうのをね、開発したんですよね。
体感型心理学、はい。
そう、心理学って、学んでる方最近すごく多いんですけど、
うんうんうん、
学んで使えてない方も多い。それを、じゃあ、こういう気づきがあって、こういう自己変容があったっていうのは、感覚としてどういうものなんですかっていうのを感じてない。
変化を感じるってことですかね。うん、
その感じてないっていうのが、じゃあそれ学んだ意味ないよねっていうことで頭だけ理解してるだけなので。なので、じゃあカウンセリング受けました。なんとなくこういうのは分かったけど、今までと同じ自分で、今までと同じ人生が続いているっていう方に、こういう状態っていうのは、実際に感じると、どういう体の変化とか、
なるほど。
胸の中が、このように熱くなるとか、そういったことで体感、五感で感じられるものなんですよね。それも感じられるようになるっていうのも含めた講座になります。
面白い。なんかその話もまた別途ね聞けたら面白いかもしれないですね。
はい、はい、じゃあその2つも、ご興味ある方は、概要欄に貼っておきますので、ぜひチェックいただければと思います。
はい、
そのところにね、ツアー会社に、彼は所属しているので、
はい、
こちらのコンタクト先もお伝えしておきます。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。じゃあまた来週お会いしたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。